今週から今日から主の受難の週が始まります。今週1週間ですね、本当に共に弱い私たちですけども、十字架の力を受けて本当に自分自身に打ち勝っていきたいかな、そのように思っております。先週の水曜日なんですけども、またかって言われるかも分かりませんけど、私誕生日だったんですね。4月1日誕生日でした。私もこの教会に召されて3年になりましたので、多くの方々と本当に親しくお交わりをさせている中で、皆さんから本当に温かいお言葉をいただきましてですね、本当に嬉しく思いました。昔はですね、4月1日誕生日というのはものすごく嫌で、小学校中学校特にやっぱり仲間との比較の世界で生きていた時にですね、4月バカのしんちゃんとか言われてですね、本当に嫌な思いをしてたんですけども、でも最近かえってその4月、1日生まれっていうことで皆さんに覚えていただいてね、先週の水曜日本当にこう多くの方からお祝いの言葉をいただいて、逆に4月1日でよかったかななんて思ってるんですけどね。今は本当に4月バカなんか言いませんよね。今はちょっとハイカラになりまして、エイプリルフールって言うんですよね。ですからエイプリルフールって言うとなんとなく賢くなったかなっていう気がするんですけども、英語で4月バカっていうことだから全く同じなんですけども、その誕生日の日に皆さんからお祝いの言葉をいただいて家に帰りますと、松本先生から誕生日カードが入ってました。皆さんも受け取っておられると思うんですね。入ってまして、でなんか受け取っただけでも嬉しくなって、そのカードにこう書いてあったんですね。元井先生、いよいよ荒勘ですね。でも大丈夫です。先生は帰ってきたら若大将ですから、まだまだ頑張れます。先生とのお付き合いが新学校での1年を入れて4年になりますからね、もう先生はもう私のことすべてご存知ですね。この私は若大将っていう言葉にすっごく弱いんですね。ですから先生はあえて、先生荒勘ですけども若大将ですからまだまだ頑張れますよ、こう文章に書いてて、本当にこう嬉しく思ったんですね。もう本当にこの、昔から加山雄三が好きだっただけに若大将っていう言葉に反応してしまうんですね。でも嬉しいから何度も何度もこう読み返しているうちにですね、あれこれ考え始めたんですね。で微妙な気分になってきたんです。と言いますのもね、このハガキに書いてある文章をよく読んでいきますとね、こういうふうにも受け取れるわけですね。先生、いよいよ60ですね。もう年齢的には本当に大変でしょうけど、若大将になった気分でなんとか自分をごまかして頑張ってくださいって。取れないことないわけですよね。であれこれ考えて、先生はひょっとしてそういう悪い癖をまた私がやってるなっていうことに気がついて、そこでダメだダメだ、また悪い癖が出ているということで、そこでその考えを断ち切ったわけですね。こういう人って結構いるような気がするんです。考えなくてもいいところまで考えてしまうんです。昔の私はそうだったんですね。人に何か言われるだけでなんかじーっと考えてしまって、でその言葉がずっと頭に残っていて、で最後には自分を追い込んでいって、やっぱり自分はダメなんだ、そうなってしまうわけ。意外とこういう方は多いんじゃないでしょうか。そもそも聖書の中には、私たちは神様に似せて作られたとはっきりと最初に書いているわけですね。それも神様の形に似せて作られたって書いてありますよね。で私たちが仰ぎ見る神様ってのは三位で一体という、私たち人間の頭では考えられない、その関係性という中で言いますと究極的な愛、その愛で一つとなっておられる神様だっていうことです。その神様に私たちは似せて作られた、これは大きな意味があります。ですから私たちは自分の人生の中でこの愛の神様と同じような究極的な愛を完成させるように、そのようにこの世に送り出されているということだと思うんですね。ですから具体的にはですね、例えば夫婦とか 例えば家族とか学校とか会社とか、その中において、さまざまな人間関係の場において豊かに成長していくようにと、まあ、いわば私たちは神様の学校で学んでいる学生みたいなもんなんですよね。ですから時々、まあ、自分は人間、まあ、人付き合いが本当に嫌いなんですと、だから人と本当に接触しないその生活をしたいんですということで、自分自身人間関係を断ち切る方がいらっしゃいますけども、これは聖書的に考えるとやっぱりおかしいことなんですね。私たち人間は社会の中で、あるいはさまざまな人との関係の中で成長していくようにと神様が私たちを作られたということだと思うんです。もしそうだとしますとね、人から何か言われたり、あるいは注意をされたりすることは全く自然なことです。そもそも私たち人間に善人がいないと聖書に書いてある通り、私たち人間に完璧なものなどいないわけです。だから私たちが小さい時から大きく成長していくためには、いろんなことを言われ、いろんなことを考え、そして客観的に自分自身がどういう人間なのかっていうことを発見できるようになる必要があると思うんですね。かつての私はそれができなかったんです。まあ、多分育った環境とか自分自身の性格っていうね、そういう要因があるとは思うんです。ですから相手の言葉に考えすぎてガクッと落ち込んだり、憂鬱になったり、そしていつまでもうじうじしたり、そういうことの繰り返しがかつてはありました。もちろんこういうタイプの人はその反対もあるわけですね。おだてられますと一気にテンションが上がります。さっきの若大将みたいなもんです。ウキウキした気分で、まあ、過ごせるわけですね。何が言いたいかと申しますと、その上がったり下がったりする落差がとっても大きいんです。まるでエレベーターです。ある先生がですね、このような人のことをエレベーター人生を生きる人と命名しておられました。当時なるほどなと思ったことを思い出します。私たち人間は誰であっても楽しく生きたい、喜んで生きたい、そう思うはずですね。ところがエレベーター人生を生きるタイプの人はどうかと言いますと、人によって上がったり下がったりしてしまうわけですよね。言葉により変えますと、言葉を変えて言いますとね、他人に自分の人生をコントロールされている、支配されていると言えなくもないわけであります。さて今日の大井先生にお読みいただいた使徒22章にも同様にエレベーター人生を生きている人が登場します。そしてそれとは全く対照的な生き方をしている人も登場します。今日はこの2人から学んでいきたいと思うんですね。ではもう一度今日の箇所の22節24節までをお読みしてみますと、パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりを空中にまき散らすほどだったので、千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。今日の出来事、今日の事件が起こるまでの、まあ、この使徒の働き の、 文章、ストーリーをですね、ざーっと流れをお話ししておきたいと思うんですね。使徒パウロという人はイエス様が十字架にかけられた後、弟子たちが宣教の働きをしていくわけですけども、このパウロという人は異邦人の伝道者として、つまりヤコブとかペテロとかヨハネ、今までの弟子たちはユダヤ人を主に宣教し、そしてこのパウロという人が異邦人に宣教しようということで、 エルサレムのその指導者たちの中から選ばれて、そして世界宣教へと送り出されたわけですね。まあ、使徒の働きの13章からそういう働きがずっと続いていくわけですけども、彼は最終的に第一次宣教旅行、第二次宣教旅行、そして第三次宣教旅行を経て、そして今パウロはエルサレムに帰ってきているところであります。彼がエルサレムに帰ってきた目的は、彼は異邦人の各教会を開拓伝道して、そして教会を建てていったわけですね。そしてそこで全世界におけるキリスト教会の一致という意味で、彼は一生懸命献金活動を始めたわけです。そしてその献金を全キリスト教会の一致の印としてエルサレムに持ち帰るっていう働きを成していたわけですね。ところがですね、パウロのそのそういった積極的な働きに反して、エルサレムのユダヤ人社会、クリスチャンの中にパウロに対してまだまだ根深い偏見とか誤解があったんですね。そこでエルサレムの指導者たちは考えました。このパウロとユダヤ人のクリスチャンたちの間に一悶着あったらいけないということで、パウロにこの指導者たちはあることを勧めるわけです。エルサレムの神殿に行って身を清めて捧げ物をしてください。パウロはそれを受けました。ところが本当に皮肉なことにですね、その捧げ物を行った神殿の中で、アジア州という外国から帰ってきたユダヤ人たちがですね、パウロを目ざとく見つけて迫害を始めたんですね。そして今その大混乱の中で、千人隊長、そのローマから送られている軍隊なんですけども、まあ、神殿を警備してたようですね。この神殿を警備してたその隊の千人隊長がですね、このパウロを混乱の中から助けるわけですね。今日はちょうどそういう箇所だっていうことを頭の隅っこに置いといてくださいね。さて、ユダヤ人たちのその混乱の迫害の手からパウロを救い出した千人隊長はですね、パウロを兵に入れておくように、牢屋に入れておくように部下に指示をしたわけです。そしてその際にこの隊長はですね、どうしてこんな事態になったのか鞭を打って調べておけ、このように部下に命じたわけであります。聖書を読んでいてね、鞭打ちってこう簡単に私たち読んでしまうわけですけども、この鞭打ちってのは本当に残酷だったんですね。鞭打ちで死ぬこともあったんですね。というのもその鞭の先っぽにはですね、釘とか石とかてっぺんとかがですね、わざとこの肉体をこう痛めるように、そのように加工されてあったわけです。皆さん、パッションという映画見ましたでしょうかね。イエス様が鞭打たれるシーン、あれ背中の肉がこう飛び散ってたでしょ。ああいう系なんですよね。ですから鞭打ちで40回続けると死に至るっていうことが本当にこう言われていた時代です。ですから39回の鞭打ちっていう、そのいわゆる罰もあったわけですね。殺さないように。そんなことを考えていきますとね、ここであまりにも簡単に千人隊長が百人隊長に何の取り調べもしないのに鞭打って吐かせろって言ってるわけですよ。そんなこう死に至るような鞭打ちの刑を取り調べもせずに打て、この命じる背景にはですね、おそらくこの千人隊長、ローマですね、この千人隊長がユダヤ人に対する、一種の差別のようなものを持っていたと思われるわけですね。ですからこの千人隊長は今高いところからユダヤ人であるパウロを見下していたわけです。そして鞭打て、どんな場合でもまず取り調べをやってから裁くっていうのが昔も今も裁判の基本です。そういう中でパウロは25節でこういうわけです。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打っても良いのですか。当たり前ですよね。 さあ部下からこの報告を受けた千人隊長はどう反応しているでしょうか。27節ですね。千人隊長はパウロのところへ来て行った。さっきまで高いところからパウロを見下していた千人隊長、その千人隊長がパウロのこの一言の言葉によって態度が変わってきました。彼はわざわざ自分の足でパウロのところにやってきたわけです。あなたはローマ帝国の市民なのか、私に言いなさい。千人隊長は自ら尋問をしました。パウロはそうですと答えます。この辺りから千人隊長に変化が急激に現れてきますね。きっとこの男は自分の出世に対しては人一倍注意を払うようなそんな男であったのではないでしょうか。例えば取り調べにおいて不備があったとか、ローマ市民を不当に扱ったと言われるとやっぱり自分の出世に関係してきますから、どうしても揉み消さないといけない。彼は自分自身でさらに探りを入れます。私は多額の金を出してこの市民権を得たのだ。つまり当時はですね、ローマの市民権はお金で売買されていたっていう歴史があります。だから彼はそう言いました。お前も私と同じように市民権を買ったんでしょう。ところがパウロがこう答えます。私は生まれながらローマ帝国の市民だ。もし私たちがその時現場に居合わせたら、千人隊長の顔色がみるみる変化していく様が見れたことでしょうね。なぜならば生まれながらの市民権を持っていることとお金で市民権を買うということの値打ち、これには大きな大きな差があったからです。千人隊長は焦ります。さっきまであれほど高い位置にいた彼です。自分の足で下まで降りてきただけではなくて、今度はパウロの下手に出てしまっているわけです。それが29節ですね。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。取り調べという世界の中でいつも彼はナンバーワンでした。いつも高い場所に座って、そして人々を裁いていました。そんな彼がこの時ばかりはパウロを恐れているんですね。私はこの箇所を準備しながら、彼もエレベーター人生を行くエレベーター型人間だと思ったんです。彼も相手によって自分の人生を支配されるタイプなんだなと思ったんです。ただしもちろん彼の場合は私のように人の言葉とか態度とかで影響を受けるんではなくて、相手の肩書きであったり地位であったり家柄によって影響を受けるタイプだなっていうことが分かったんですね。しかしいずれにしても彼もエレベーター人生を歩んでいるわけです。彼はいつもこの世の価値観に影響されていました。自分が相手より価値が上だと思うとき、彼はいつも自分を高い位置に置きました。そして優越感を味わっていました。しかし反対に相手が自分より上だと思えるときは、相手に劣等感を持ってしまうタイプの人間だったんです。彼もエレベーター人生を歩んでいるんです。さてではどうすればこのエレベーター人生から抜け出せるのか、それが今日登場するパウロによって私たちは教えられているんです。ここから私たちの視点をパウロの方に移してみたいと思うんですね。先ほど長老がお祈りの中でお話をしてくださったように、今日から受難週が始まります。まさに2000年前の今日、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場しました。パームサンデーと呼ばれる 今日は聖日なんですね。初めて教会にいらっしゃった方がいらっしゃるかも分かりませんので申し上げますとね、なぜパームサンデーなのかと言いますと、ちょうど2000年前の今日ですね、大勢の群衆たちがシュロの木を道にうわーっと絨毯のように敷き詰めてイエス様の入場を大歓迎した日なんですね。で、今日から金曜日の受難の十字架の日まで、この1週間を受難週と呼ぶわけですけども、話を戻しますけども、受難週の十字架、イエス様の受難の十字架を体験しているパウロ、そのパウロが十字架の恵みのことを聖書の中でこう語っているんですね。レジュメの中の方にも印刷してもらっていますけども、私がお読みしますので皆さん目で追っていただければと思いますけども、受難の十字架の恵みについてパウロはこのように言っています。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。イエス様の十字架の結果ですね、どういうことが起こったかというと、私たち人間はあがなわれたんです。難しい言葉ですけども、あがなわれているんです。このあがなうという、ギリシア語の本来の意味はですね、買い取る、商業用語なんですね。買い取るっていう意味があります。ですからパウロは十字架の死という尊い代価を支払って、私たちは神様にもう買い取られているんだと、彼はそういうわけであります。私たちはすでに十字架が2000年前に起こったということは買い取られているわけですから、私たちは私たちでありながら私たちではないんです。つまり当時の習慣習、召喚集にのっとって言いますとね、私たちは買い取られたものです。買い取られた奴隷はもう主人のものなんですね。そういう意味合いがあります。ですから私たちはここに書かれてあるように、私たちのようもののようであって、私たちのものではなくて、もうすでに聖霊が住む、私たちは神様の神殿だっていうんですね。パウロはこのことをしっかりと理解しています。ですから彼にとって恐れることも迷うこともないわけです。なぜでしょう。それはこの体が神様のものであれば、私たちが直面する問題は全部神様の問題です。だからパウロにとって一つの物事において、事件において引き上げられたり引き下げられたりするようなエレベーター人生を歩むことはないんです。先ほど大井先生にエレミヤ書を読んでいただきました。エレミヤ書の18章、見よ粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、お前たちは私の手の中にある。パウロってのは旧約聖書の達人でした。旧約聖書に精通しているパウロでした。ですからこの主が陶器師であって、私たちが粘土であるという意味を深く理解していました。パウロは、私は粘土だ、私は神様の手の中にある粘土だ、そう確信していたわけであります。ですからパウロにとって、相手が誰であれ、例えばローマ皇帝が出てきたとしても、彼は人から裁かれるという事柄においては一切恐れを知ることはなかったわけです。聖書の中で彼がですね、裁きに関してこのようなことを言っているんですね。あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。そしてこう続けるんです。私を裁くのは主です。裁く方は、この世では最終的にただお一人、神様だけだっていうんですね。では私たちがこのパウロの言葉を適用してね、生活に適用して考えればどういうことになるでしょうか。 私たちが粘土だとすれば、私たちは何が必要なんでしょうか。2つだけです。1つは主の御手の中に存在するということ、これが1つ。2つ目はその主の御手の中にあって、その御手が動く通りに動くってこと、この2つだけです。このことによって私たちは上げ下げの激しいエレベーター人生から解放されていくんです。これが一つ目です。今日はもう一つお話したいと思うんです。それはですね、人間ってのは神様の摂理的に言って逆境であればあるほど、その時に神様の力がそこに働くってことなんです。そういった意味で言いますとね、私はパウロはロケット型人間と呼びたいと思うんです。なぜか、彼はどんな逆境にあっても主と共にあることの確信の中で自分を高く高く高く引き上げることができる人物だったんです。このメッセージを作るためにいろいろな調べ物をしていましてね、神学校で習った心理学者でエリクソンっていう先生がいるんですね。彼は発達理論ということを、まあ、心理学の中で発表した先生なんですけども、まあ、簡単に言いますとね、私たち人は誰しもおぎゃーっと赤ちゃんで生まれて、年を経て老人になって死んでいくまでの人生の中で8つの階層があるって言うんです。8つの段階があるって言うんです。そしてね、1つ目のこの段階から次の段階にステップアップするために、つまり成長するために、登るために、どうしても大きな大きな壁、試練と言ってもいいかもわからないね、この大きな大きな壁を乗り越えていかないと次の上にはいけないって彼は言うんです。つまり私たちはさまざまなマイナス要因に直面して、その試練なり逆境なりを乗り越えて初めて私たちの成長が実現するっていうことなんです。皆さんにももちろん試練の経験がおありだと思います。私もあります。本当に人生の中で何度死にたいと思ったことでしょうか。会社も潰しました。妻も悪い病気で失いました。でもそれを超えたからこそこの講談の上に立ててると私は信じます。そんな私たちなんですけども、パウロの試練とかパウロの逆境を知った時にどうでしょうか。腰を抜かすほど驚きますよね。彼は第二コリントの中でこういう証しをしているんですね。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介なこと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。彼はそのように自分の人生の試練のリスト、逆境のリストをこのように述べた上でですよ、そして彼はこう結論付けるんです。誇る必要があるなら私の弱さにかかる事柄を誇りましょう。彼は弱さを誇っているんです。なぜそんなことができるんでしょうか。それは自分の弱い時にこそ神様の御手が働くっていうことを、彼は聖書のその言葉を確信していたわけであります。信仰とは何だろう、皆さん思われるでしょうか。信仰とは何でしょうか。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することだと聖書は約束しているんです。 ですから神様に本当にこう十分に神様の力を持って働いていただくためには、私たちは粘土である必要があるんです。そして陶器師である神様の手に委ねるんです。皆さんの最近の試練は何でしょうか。何に苦しんでいるでしょうか。あの人の言葉でしょうか。あの人の態度でしょうか。あの人の暴力でしょうか。たとえそれがどんなものであったとしても、もしも私たちがこの聖書の御言葉にある信仰という言葉に立って神様に信頼するなら、そして委ねていくなら、私たちに恐れることは何もないんです。なぜでしょう。恐れる方はただ一人なんです。私たちはすでに2000年前の金曜日にイエス様の十字架によってあがなわれているんです。買い取られているんです。今週はいよいよ受難週です。ぜひにこの十字架の深い意味を味わってですね、すでに買い取られているんだという私たち自身を発見していきたいと思うんです。そしてもしもこの中にかつての私と同じようなエレベーター人生を歩んでいらっしゃる方がいるなら、きっぱりと今週の受難週の中でそんな人生とは縁を切りたいと思うんです。そして共に御言葉の力によってロケット人生を歩みたいと思うんです。お祈りをいたします。